安倍晋三大研究、ケケベストセラーズの中で望月さんと対談をしている。その中の私の発言の一部を予告編として掲載する。今回のトランプ来日の異例の接待に安倍政権の従属的本質が露呈したが、その仕組みについても私見を述べている。安倍さんがつく嘘には、シナリオがある嘘と、シナリオのない嘘の二つがあるみたいですね。とっさに口をついて出た、シナリオがない嘘から始まって、シナリオのある嘘へと移ってゆく。もろもろ不祥事のきっかけは、首相の意図せざる失言です。それは言ってはダメ、ということを不用意に漏らしてしまう。その場で自分を大きく見せようとしたり、相手の主張を頭ごなしに否定するために、言わなくてもいいことを口走ってしまう。その点については自制心のない人だと思います。その点については先ほどは間違ったことを申し上げました。お詫びします。とちょっと頭を下げれば済むことなのに、頑強に誤ったことを拒否する。性格的に自分の非を認めることがよほど嫌なんでしょうね。だから、明らかに間違ったことを言った場合でも、そんなことは言っていない、それは皆さんの解釈が間違っている、と強弁する。一方府の長です、なんていう言い間違いは、国会で平身抵当して謝らないと許されない言い間違いですけれど。これについても絶対に謝らなかったですね。間違いを認めず、勝手に議事録を改ざんした。立法府の長、とか、私や妻が関係していれば、発言がその典型ですけれど、不用意なことをつい口走ってしまう。その失敗をことするために、官僚が走り回って、辻褄を合わせて、もともと言ったことが、嘘ではないこと、にする。首相の不作為の、いい損ない、がまずあって、それを取り繕うために官僚たちが、シナリオのある嘘、を仕込む。第二の嘘には間違いなく、シナリオライター、がいると思います。誰か、嘘の指南役、がいて、こういうステートメントでないと、前言との整合性が取れないから、これ以外のことは言ってダメです、というシナリオを誰かが書いている。こういう違法行為で最終的に罪に問われるのは、実行犯である官僚たちなわけですよ。政治家はあくまで、私は知らない。そんな指示を出した覚えはない、と言い張る。それに、官僚たちにしても、確かに具体的な指示を聞いたわけではないんです。上の人間にみんなまで言わせず、その意向を察知して、万事心得ておりますから、お任せください、と胸を叩くようなタイプでないと出世できない。だから、忖度というのは政治家と官僚が阿吽の呼吸で仕事をしている限り原理的にはなくなることはないと思います。首相のとにかく非を認めるのが嫌だという堅苦なさは常軌を逸していると思います。でも人は失敗を認めないと誤りの修正ができない。失敗を認めない人は同じ失敗を繰り返す。過去の失敗だけでなく、これから取り組む政治課題についても、自分の能力が足りないから、できない、ということを言いたくない。だから、できもしないから約束、をつい口走ってしまう。人格的な脆弱性においてここまで未成熟な為政者をこれまで戦後日本にはいたことがない。このような為政者の登場を日本の政治プロセスは経験したことがないし、予測してもいなかった。だから、そういう人間が万一出てきた場合に、どうやってこの為政者がもたらす最悪を最小化するかという技術の蓄積がない。アメリカは、その点が優れていると思います。 デモクラシーというのは、常に国民的な人気があるけれど、明らかに知性や特性に問題がある人物を大統領に選んでしまうリスクを抱えている。アメリカでは、建国の父たちが、憲法制定時点からそのリスクを考慮して、統治システムを設計した。問題の多い人物がたまたま大統領になっても、統治機構が機能し続けられるようにシステムが作られている。アメリカのデモクラシーを書いたアレクシス・ド・トクビルがアメリカを訪れた時の大統領はアンドリュー・ジャクソンでした。トクビルはジャクソンに面会して、このように凡庸で資質を欠いた人物をアメリカ人が二度も大統領に選んだことに驚いていますけれど、同時に、このような愚鈍な人物が大統領であっても統治機構が揺るがないアメリカのデモクラシーの危機体制の強さに対して称賛の言葉を書き記していました。今でもそうだと思います。ドナルド・トランプは知性においても特性においてもアメリカの指導者として適切な人物とは思えませんけれど。とにかくそれでもアメリカのシステムはなんとか崩れずに機能している。議会や裁判所やメディアが大統領の暴走を抑止しているからです。アメリカ人は政治に大切なものとして、レジリエンス、復元力、ということをよく挙げますけれど、確かに、ある方向に逸脱した政治の方向を補正する復元力の強さにおいては、世界でもアメリカは卓越していると思います。そして、今の日本の政治過程に今一番欠けているのは、それだと思います。復元力がない、日本の場合、明治維新以後は元老たちが総理大臣を選んできました。非民主的なやり方でしたけれど、国民的人気はあるけれど、全く政治的能力のない人間が登用されるというリスクは回避された。戦後の保守党政治でも、長老たちの眼鏡にかなう人物でなければ首相の地位にはつけなかった。でも、そういうスクリーニングの仕組みはもう今の自民党では機能してないですね。彼の生育環境がどうであったか、どのようなトラウマを抱えていたのか、そういったことを心理学的に分析することは安倍政治を理解するためには、いずれ必要になると思います。でも、問題は彼の独特の振る舞いを説明することではなくて、嘘をつくことに心理的抵抗のない人物、明らかな失敗であっても決して己の非を認めない人物が久しく総理大臣の職位にあって、次第に独裁的な権限を有するに至っていることを座視している日本の有権者たちの振る舞いを説明することの方です。一体何を根拠に、それほど無防備で楽観的にしていられるのか。僕にはこちらの方が理解が難しい。どうして、彼のような人物が政治家になれ、政党の中で累進を遂げ、ついに独裁的な権限を振るうに至ったのか、それを可能にした日本の統治機構と有権者の意識の方に関心がある。これは安倍晋三という政治家個人の問題ではなくて、日本のデモクラシーの制度の問題だからです。この6年間、ずっと政権批判をしてきましたけれど、最終的に安倍晋三という個人を分析してもあまり意味がないというのが僕の得た結論です。彼を、余人をもっては変えがたい、統治者だとみなしている多くの日本人がいるわけですけれど、そのような判断が一体どういう理路をたどって成立するのか、その方に僕は興味がある。安倍さんはいずれどこかの時点で首相の地位を去る。でも、彼を独裁的な権力者にして担ぎ上げた政治体制と国民意識がその後も手つかずで残るなら、いずれ第2、第3の安倍晋三が出てくることを防ぐ手立てがない。 彼を担いでいるのは、台北従属マシーンという性犯罪学術メディアを巻き込んだ巨大なシステムです。彼らは日本の国益よりアメリカの国益を優先的に配慮することによって、アメリカから属国の代官として認証されて、その地位を保全されている。清朝末期にいた媒弁と機能的には同質のものです。ただ、清末の媒弁が自分たちは悪いことをしているという範囲があったのに対して、日本の台北従属マシーンのメンバーたちにはその意識がありません。彼らはアメリカの国益を優先的に配慮することが日本の国益を最大化することだということを本気で信じているか、あるいは信じているふりをしている。だから主観的には罪の意識はないのです。日本のために国土と国にアメリカに従属していることのどこが悪いと自分を正当化することができる。もともとこの仕組みは、台北従属を通じての台北自立という極めてトリッキーな戦後日本の国家戦略の産物だったわけです。最終目的はあくまで台北自立だった。吉田茂の時代から田中角栄の時代まで、サンフランシスコ講和条約から沖縄返還まで、その軸はぶれていないと思います。でも、安倍政権では、もう、台北自立は国家目標としては掲げられていない。台北従属という手段がどこかで自己目的化した。台北従属マシーンのメンバーであることによって国内での高い地位と高額の収入を約束されている限り、彼らにしてみたら、台北従属はエンドレスで続いてほしい、ステータスクオ、であるわけです。普通の国の統治者は自国益を最優先するけれど、安倍政権は自国益よりもアメリカの国益の方を優先する。日本国民から吸い上げた税金をアメリカの軍隊や企業にどんどんつぎ込む。日本の国内産業の保護育成を犠牲にしても、アメリカの企業のために市場を開放する。アメリカの国際政策はどんな不細工なものでも諸手を挙げて賛成する。世界を見渡してみても、これほどアメリカにとって便利な政府は存在しない。だから大事にして当然です。アメリカにとって、安倍晋三というのは一面では極めて好都合な政治家だけれども、危険な政治家でもある。集団的自衛権を発動して、アメリカの海外派兵の二軍として働くこと、アメリカ製の武器をどんどん買ってくれること、巨額のホストネーションサポート、予算で米軍基地を維持拡充してくれることなどは米軍にとっては大変好ましいことでしょうけれど。そういう日本の軍事優先がどこかで節度を超えて軍事上のフリーハンドを要求するようになると、それはアメリカにとっては東アジアに新たなリスクファクターが出現することを意味する。もし、改憲がアメリカから押し付けられた憲法を否定するだけでなく、アメリカの統治原理そのものを否定することを意味するとしたら、ホワイトハウスもいい顔はしないでしょう。その点では、アメリカは必ずしも一枚岩ではない。日本を実質的に支配しているのは、アメリカというより、端的に米軍とそれに連なる軍産複合体です。台北従属と言いますけれど、実質的には日米合同委員会を通じて日本をコントロールしているのは米政府ではなく在日米軍です。そして、米軍の意向は必ずしもアメリカ人すべての意向ではない。当たり前です。現に、ニューヨークタイムズのようなリベラル系のメディアは一貫して安倍内閣のナショナリズムや改憲志向や慰安婦問題への取り組みを批判してきた。 会見で日本が平和主義を捨てることを望んでいる隣国はアジアにはいません。会見を強行すれば、当然中国、韓国、初めてアジア諸国との外交関係は緊張する。そのようにして西太平洋の地政学的安定を損なうことをおそらく多くのアメリカ人は望んでいない。アメリカからすれば、今で10分、ということだと思います。平和主義国家としては桁外れの防衛予算を組んで、アメリカ製の兵器を買ってくれている。これ以上好戦的な国になってもらうことはない。アメリカの本音は、日本は黙ってアメリカの言うことを聞いていればよい、ということに尽くされると思います。僕たちは忘れがちですけれど、アメリカにとって日本は太平洋戦争で2、9万人のアメリカ兵を殺した国です。日本では、鬼畜米英はもう死語ですけれど、Remember Pearl Harbor は今でもアメリカでは感情喚起力のあるスローガンです。日本は属国だけれど、かつての敵国なのです。属国として厳しい支配下に置いているのは、本当のところはこの、おべっか使いを信用していないからです。この感情的な非対称を日本人は忘れているんじゃないですか？